あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。先週の土曜日、こうツイッターではね、こう書いてました。私ビファーレン長崎の最後の試合を見に行ってきました。
おお、見納めですね、今年の。
そうね、まあ、ずっと長崎を率いていた高木拓也監督の、まあ、最後の試合ということで、そのこう、まあ、にわかファンではあるんだけどね、私もね、もうここ2年ぐらいは何度か見に行ってるっていう形ではある、う
ん、ちゃんと足を運んで見に行ってるじゃないですか。
いやでもほら、それはね、多分本当の意味でのファンとはレベルがやっぱり全然違いますからね、まあ、うん、でもそういうファンをいくらどのぐらい作れるかが結局本来の大事なところだろうとは思うんだよね、
うん、
そう、たくさんこうにわかがいっぱい入ってくれることでファン、会場はね、いっぱいになるわけですからね。それはほらもう、ね、がっつりね、毎回のように行ってる人たちもいるわけだからさ、その人たちはもちろん大事なんだけども、うん、それだけだったら何万人にならないわけですからね、
うん、
何千人にはなっても何万人にはならない
わけですから、ね、そのいかに広げていくかが。
そうなんですよね。まあそれはもちろん、うん、いい試合もすることも大事だし、そのいろいろねあるとは思うんですけれども、まあその辺をこう今のビファーレン長崎は頑張っていましたけれども、結局 J2 に落ちるということになりましたが、まあ、ずっとね長崎を率いて J2 に上がってからずっと率いていた高木拓也監督がついにね退団というか、まあ、されるということで、勇退ということみたいですけれども、うん、が決まったということで、まあ、次の監督も決まっておりますけれども、
うん、
やっぱこれは最後だから行かなきゃいけないかなと思いまして、
うん、
行ってきました。
おお、
はい、
はい、
高田社長のね、ジャパネットの高田社長 の, セレモニーがちゃんと終わった後あってね、まあ、試合はね4対4で、それなりに盛り上がって見に行ってよかったなっていう面白さのある試合ではありましたので、非常に満足はしたんですけれども、まあ、その後ちゃんとこうセレモニーがあって、まあ、その中でこう高田社長と高木監督といろいろねこう挨拶もあったんですけれども、いやね、行ってよかったなと、結果的にはやっぱりね、
うんうんうん、もう最後にねお見送りできてよかったね、そうそう
っていうのもあったし、まあ、高田社長はやっぱりさすがプロだなっていう喋、うん、りのプロですよね、あの人は、ね、うん、っていうのもね面白かったですし、うんうん、っていうのもあってこう、まあ、にわかファンではあるけれども行ってよかったなって思う一日ではあったんですけれども、うん、まあ、そこでねちょっとね、うん、こう全然サッカーとは関係ない話ですけれども、高木拓也監督が、まあ、年代的にほぼ同じぐらいなんですよ。
私より世代が一緒ぐらい、
そうそうそう、一つ上ぐらいなのかなっていう世代なので、うん、高木拓也監督が好きだということで、まあ、地元のテレビも含めて何かがあると浜ショーが流れるんですよ。
その世代なんだ。
そう、まさにその世代なんですよ。だから、うん、高木拓也監督は多分カラオケでも歌ってるんだと思うんですけれども、うん、その何かがあるとよく J ボーイが流れる。
クムさんも浜ショーの世代ってこと？
いやね、私はね、いやこれはね多分世代にもよると思うし、例えば、うん、もうあるじゃん、音楽に関してはある種のヒエラルキーがあるじゃないですか。好きになる、うん、この辺を今知ってるとかっこいいみたいなさ。
あ、
なるほどね、未だにその辺好きなのみたいなのとかさ、うんうん、そういうのも含めて、まあ、今、うん、逆に今とは違うんだよ、あの頃は、
うんうんうんうん、
と思うんですけれども、私はねだから浜松はかっこよすぎてそこまでいけなかった世代というか私はね、
うん
うん、だから浜松で持ってるのはまさに J ボーイのアルバムだけなんですよ、
うんうんうん
うん、それ以外は一切持ってない。だから浜松、まあ、佐野元春浜松はちょっとね、うん、上すぎなんですよ、
ヒエラルキー。
そうそうそうそう。で、いや、ヒエラルキーっていうのかな、なんだろう、ちょっとこうそこまではいけない感 だった、だから
もうちょっととんがった存在みたいな、そういう
上だったのよ、もうちょっと上、だからもう少し自分年代よりも数歳上だったらここだったのかもみたいな、そう、で私はやっぱりなんだかんだ言って尾崎なんですよ、17歳の地図を17歳の頃聞いてましたから、
あ、なるほど、
バスの中で高校に行く、だからもうまさにその世代、あの前話しましたけど尾崎のラストライブも見に行ってますし、私はねちょうど東京いたからっていうのもあるんだけど、だからその世代だから若干ね、だって尾崎とかが憧れてたのが佐野元春みたいな世代だから、少しずれてる、
私もちょっとだんだんなんかこうそういう世代関係がわかちょっとあまりわかんないんですけど、はいはい、
でもだからやっぱり中高時代にやっぱ好きだったのはその尾崎が後から来た感じなんだけど、やっぱりこうなんていうのかな、やっぱ高校生時代に一番やっぱハマってたのは、私未だにずっと引きずってますけど、やっぱり、TM ネットワークがこうビッグになる寸前ぐらいから知ってますんで、その辺ぐらいです、
私あの、浜松って私広島出身なので、はい、広島のアーティストっていうので広島には割と浜松溢れてたような気がするんです。
そうなんだ、ね、
いろいろかかってるし、ラジオとかもね、あのちょっと力入れて紹介したりとか、あとは私よりもあの年上のやっぱりクムさんぐらいの世代かな、もうちょっと上の人たちかな、
もうちょっと、ね、多分ね、もうちょい上だと思うんだよ、あと2、3歳上じゃないのかな
って気がする。いやでも割ともうちょっと、クムさんぐらいもうちょっと下かな、でもそのぐらいの世代のちょっとお兄さんたちがカラオケ行ったら浜松を歌う。いや
だからね、
カッコ
つけてるとそっちなの、いやカッコつけてるひどい言い方かもしれないけど、でもそうなんじゃないかと思うのよ、私はそこになりきれなかった、
飲み屋でカラオケがあったら浜松を歌ってるとかありましたよね、
なりきれなかったんだよね、ちょっとね、
私自身はもう全く世代が違うっていうのもあって、ただやっぱり中学生の頃っていうとジャニーズが、まあ、当時は今はどうなんですか分かんないんですけど、私の時代はジャニーズが幅を利かせていて、ちょうど私の世代は光源氏でした。懐かしいね。なのであのほら下敷きにこう挟めるようになってますよね。はい、そこにみんな、私は諸星くんが好き、カー君が好きで、あの赤坂くんが好き、バンジーが好きみたいなんでみんな挟んでるんですよ、
はい、
でもしくは、まあ、一部の人たちがセイントセイヤが好き、一騎様が好き、
それアニメじゃん
そう、シリュウ様が好きみたいな挟んでるのが一部いて、あとは一人だけ TM ネットワークが好きっていうので、 TM ネットワークの切り抜きを挟んでる子がいて、大人だな、かっこいいなってちょっと私は思って見てました。
だから多分私の中で言うと そこが多分 TM、 まあ TM は私はほらもうがっつりハマってた世代だし、うんうん、だってイベントにまで出た記憶があるみたいですから、そのいい時期にファンになったなって思ってますよ私は。だから TM の、まあ TM と、まあ岡村康之で、まあ私の中で一番コンサートに行ってるのは大江千里なんで、っていうもうエピックソニーみたいなその辺に関してはもうめっちゃ好きだった時代があるわけですよね、中高大ぐらいの時期、すごくハマってたっていうのもやっぱそのでもその辺ってちょっと若干ナンパ系だと思う、だから女の子の話が多い現実的には、でそっちの方がやっぱり私大好きだったので、そういう意味ではこうね、浜松はね
ちょっと硬
派、若干ずれて、そう硬派なんですよ、っていうのがあって、そこまであのなんていうのかな、本当に J ボーイのアルバム1枚分、1枚ってあれ2枚だったかな、ぐらいしかほぼ聞いてなかった、まあ、あとはね、ドラマの主題歌になったものを聞くぐらいはあったんですけれども、だったんだけれども、そのここ最近妙にねテレビその長崎では流れてるわけ要するにさ、その高木監督のおかげで、を取り上げるときに BGM とかに浜松が流れてるわけっていうのがあって、こう聞いていて、いやなんかめっちゃ聞きたいなって思ってたら、案の定こうね Amazon ミュージックプライムミュージックにあったので聞いてるんですけれども、いやいいわ この年になるとめっちゃしみるわみたいな。
なんかそういうクムさんの話聞いてるといいなって思いますよ。私はやっぱり50代の頃が全然音楽、私の世界の中に音楽ってなかったので、はい、高校生になって娯楽がラジオしかなかったもので、それで初めてラジオを聴いてると音楽が流れるじゃないですか、うん、それで、まあ、その時代の流行ってる曲とか何か特集とかで聞いて、それをカセットテープで録音して、はいはい、
そんな時代ですよね、やっぱりね、っていうエアチェックですよね。
そう、それで、それで知ったミュージシャンの曲を、大江ゼミの愛わかっただっけ、
それはね、
カンだよ、
それはカンですよ、私はカンも、
大江ゼミも買ったよ。あとなんかあの辺の流行ったシングルで、はい、そこで初めてビーズとか、はい、ワンズとか、
はい、
その辺のミーハーにこうちょっとね買ってきて始め
ビーズの、ね、普通にねサイン入り CD とかがね、うん、東京のねレコード屋とかに普通に売ってる時代ですからね、まだね、
お
ビッグになる前ですか、 TM のバックバンドやってた時代ですからね、松本くんが。
そんな時代もあったんですね。
そんな時代もあるんですよ。
もう私が知った時にはもうスターですから。
はい、
いや なのでなんか私も人生もうちょっと豊かになったかな。もうちょっとその10
代、いや多分本当に音楽を楽しんでる人たちは全然もっともっと楽しんでたと思うんで、
うん、
うん、私なんか全然大したことはない
ちょっともう行きがってホイットニー・ヒューストンが好きとかクイーンが好きとか。
だって洋楽に行けなかったもん俺、結局ね、かっこつけきれなくて、うん、だからまあ、ああそのま、そのね、所詮 J-POP 男だなくらいな感じで思ってますけれどもね。いやいや、まあなんかそんな感じで、
それからいろいろ楽しむように、ね、なったり、ずっとコンサートとかちょっと若干追っかけチックなことをやったりとか、だんだんだんだんこうライブも行ったりとかいう風な感じで20代ぐらいからいろいろ楽しめるようになりましたけど、
お金ないとね結局ね、やっぱりなんだかんだ言ってね、ま、
そうね、あとはやっぱりこう踏み出、自分一人ではなかなか踏み出せなかった時のこの周りのこの
背中を、やっぱりね結局、まあ、うん、友達に影響を受けますよ、
受けますよ。だ
って曲紹介してくれたりこれいいよって言ってくれるのは周りの環境は絶対あると思うん
でみんなで コンサートに行く、みんなでイベントに行く、みんなで CD を回す、うん、とかいうのがね。
いやでもまだ広島はほら都会だからまだマシですよ。長崎とか全然コンサート来なかったからね。だから数少ない、うん、地元で行ったコンサートありますけど、
うん、はい、そんな皆さんあります、
はい、
自分はもうこの人のもろい影響を受けたっていうか大好きだった。
いや多分あると思いますよ。私はもう本当TM と OSM ですね、うん、がもう全ての人生の始まりぐらいのレベルで CD も全部持ってるぐらいな感じでは。
私も J-POP のいろんな始まりはゴスペラーズ
はいはいはい、いやありゃ、まあ別にね、うん、世代から考えると分かる感じかな、
うん、
だから世代ですやっぱりね、そんな感じ、ね、
そうです、ね、
はい、ということで、全然ずれましたけど、まあ、
はい、
要は久しぶりに浜市を聞いてめっちゃいいなと思ったって、でこういう時にそのプライムミュージックめちゃ役に立つなと思いましたという話です。
はい、
はい、なかなかほらじゃあ今アルバムを買おうかと思うとなかなかそこまで踏ん切りはつかないわけですよ。
うんうん、まずはちょっといくつか聞いて、
そう久しぶりに聞いて、うん、これまたずっと聞き続けてたら買おうと思うかもしれないけど、
うん、
まあ、とりあえず今勢いだからね、
うん、
こうほらプライムミュージックっていずれなくなっちゃうじゃん、常に無料じゃないんですよ。
そうね、
はい、だからなくなった時にやっぱりどうしても聞き続けたいって思ったら買うんじゃない、うん、
そうね、
はい
はい、私もちょっと週末に浜ショーいろいろ
聞いてみて、久しぶりに、はい、
ということで今日もホットキャストスタートです。さあ前回は思い出もバックアップと断捨離を2をお送りしました。皆さんの参考になったかな
どうなんでしょうね。
はいね、アルバムをこうデジタルデータ化するのは大変っていう話をお送りしました。さあではコメントいただいたのでご紹介します。 N さんからいただきました。デジタルデータは本当に頭の痛い問題ですね。私もカセットテープやビデオテープをデジタル化しようと思いながらなかなか実行できていません。ただ、 記録メディア自体にも問題がありますよね。一昔前に最高の記録メディアとして喧伝された、CD や DVD が数十年経たずに消えてしまうというのは厳然たる事実のようです。おそらくブルーレイやハードディスクも似たようなものでしょう。聞くところによれば人類最高の記録メディアは岩だそうです。なぜなら何万年も前の文字や絵が残っているからとか。いずれにせよあの世に持って帰れるものはないと諦めるのが特撮かもしれませんね、ということです。ありがとうございます。はい、まあ、あの岩は書き込める量が限られてしまいますからね。そう
そうそう、データ量がね少ないよね岩はね、うん、まあ岩は無限かもしれないですけれども。いや、あのね、あのうちも DVDR にこうデータを保存しておいた動画みたいなものが、
はい、
もう再生できなくなってましたよ。
マジですか？
マジです。
いや、
普通のね、だから CD ですら、うん、その古いやつはもう再生できないやつが出てきてるっていう話はありますけれども、
この間しましたよね。そうそうそう、前に私が古いか、そうそう、20年前買った CD が聞けないみたいな、
うん、そうそうっていうのもあるんですけど、うん、それよりもまあ脆いわけですよ、自分たちで焼いたものっていうのはね、
うん、
でもそうだね、一体いつかも記憶にはないけれども、少なくとも10年20年は経ってないはずの DVDR に焼いたデータが再生できなくなってますよ。エラーが出て。だから、
焼いてダメなんだ。
そうそう。だから、まあ一番いいのは逆に言うとハードディスクに引っ張っといてバックアップを常に取っといた方が今の時代は安全なのかもしれないなと思いますね。だから DVD とかブルーレイのレコーダー的なものに録画しても、うん、それが半永久的に残るわけじゃないから、
うん、
別にその、何こう明るいところにボーンと置いといたわけでもなく、普通にその、うん、直して保存して直してあるもののメディアが読めなくなるっていうのは現実的にあるので、多分保存している、うん、皆さんも保存しているものこう全部久しぶりに開けてみるといいと思いますけれども、うん、あれはこれもう読めないやみたいなものってありますよ。だからデータとしてこうハードディスクが昔は、ね、容量的なものがあったりとかして DVD とかブルーレイとかにこうバックアップのつもりで撮っていたものがバックアップに全くなってないみたいなことっていうのはあるんじゃないのかなと思いますね、うん、ちょっとねあれと思いました。これもう元データあったかなっていうか、元データがはあるけれどもその元データを再生する機器がねえよみたいなね、
うんうんうんうん、
ありますあります。
ちょっと怖いのが、あの思い出データじゃなくて老後の楽しみのために買ったスタートレックの DVD が、
いや、うん、まだ少なくとも、
買ったものだからまだいけるかも。
まだ、それは大丈夫だと思いますけど、さすがに初期の頃の DVD とか下手したらもうすでに見れないとかが出てきててもおかしくないですよね。
うん、
はい。まあ、DVD はそこまでないかな。CD の初期がダメっていうのは、まあ、なんとなく理解できますけどね。
うん。
いや、でも本当 R に関しては用心してくださいねっていう感じですね。
過信しすぎない。
いやいや、ほんとね、ダメになるよ。だから結局やっぱそう考えるとメディアに保存というか、もうハードディスクに全部突っ込んでって、うん、バックアップを常に取っていくとか、そんな感じの方が一番安全なんじゃないのって最近思ってますけどね。
はい。うん、はい。ということで、ありがとうございます。次はアンニャさんからいただきました。前回、前々回とデータなどのバックアップの話があり、私もバックアップの大切さは身に染みているところですが、人生の半分を以上を過ぎているものとしては、最近はデータなどの処分をどうするかということも悩みの種です。Kindle のフランス書院文庫のデータや、自動更新している各種アプリの契約など、万が一を考えるとちょっと不安になります。皆さんはどうされてますか？話が変わりますが、Amazon のサイバーマンデーが7日から始まりますね。今年も何か買おうかな。防水仕様の Kindle ペーパーホワイトにも興味がありますが、すでに2台持っているしな、何か買ったら報告しますということです。どうもありがとうございます。はい、ということで、今ちょっと方々で話題に、私の周囲では話題になっているデジタル就活ですね。
だから思い切って捨てられればいいんだよ。でもね、
その自分が何かあった時の、
あ、そっちもね、 そうそうそうそう、う
ん、何かあった時にそのデータどうするよとか契約どうするよっていう話なんですけどね、うん、ちょっとその辺はまた改めて、
あ、それ特集しとかないとね、またね、
特集しとこうと思って、はいはい、あの特に我々の世代は、
いや、だってほらね、支払いがね続いたりするからね、その辺も含めてね、うん、考えなきゃいけないですよね、
うんうん、はい、ということでサイバーマンデー
明日からですね。
熊さん
は、
もうお買い物はどうかな、するのかな。
いや、この話はじゃあ後ほどにつながると思います。私はね、とりあえず今のところ、いや、このね、ペーパーホワイトは欲しいのよ、新しいの。
え ?2 代目
っていうか、結局今度のほら、防水な上に変わるじゃない、若干ね。だから、それはちょっと欲しいなって思いますけど。
うん、防水欲しいかも。
こう、防水になってるっていうこともあるんですけど、こう液晶面がね、うん、こう一面になってるじゃない、今度のは。うん、あれはちょっと嬉しいなと思って、こう中にほらホコリとか入らないみたいな、
あ、そう、ね、
スピマーがないみたいな形になってるんで、あ、うん、まあ、ちょっとねその辺は興味はあるんですけれども、だってほらやっぱりサイバーマンデーだったらガクッて安くなる可能性があるからね、わかんないけどね、
そう、
そうで安くいい時じゃないと買えはないじゃん、やっぱり、うん、あのアマゾン系のアイテムはね、
うん、
っていうのはあるんですけど、ただね今年はね結構ね散財し尽くしてるんで、
うん、
今のところ何かが欲しいっていうものは具体的にないですね、うん、そうそう、本当にね、だからあるからって感じだよ、だから、うん、Kindle ペーパーホワイト持ってるわけなので、
うん、
プラスいるかっていうぐらいに強烈な値段じゃないとダメですよね。
なるほど、ね、
はい、3000円とかだったら買っちゃうかもしれないけど8000円とかならまあいいやって感じ、そういうことですよ。
はい、私はエコーが気になるんですけどね、
はい、
どうかな、
その辺は全く興味がないんで、ね、
どうかな、はい、ということでアニャさんありがとうございます。次はスイスさんからいただきました。のぞっ風、早々同僚からもらってしまいましたが、熱もなくただ鼻水が止まらないのと声がダミ声になるだけで済みました。さて電子書籍、とりあえずは新刊はよほど初回特典としてシールが付属するとかでない限り Kindle で買っています。なんせ発売日の深夜0時になれば配信されるのでありがたいです。ただ小学館のように電子書籍をかなり後回しにされてしまう企業もあり、初版の売り上げが紙媒体のみで集計しているのかなと思ったりします。もともと持っている本も Kindle で売っているのはお布施の意味も込めて買い直しをしていますが、配信されていない本がかなりあり、死ぬまでにすべて電子書籍化できるのかが目下の悩みですね、ということです。どうもありがとうございます。
電子書籍化しても死ん、はい、墓場までは持っていけないですよ。
そうですよ、あの 死んだら終わりですからね、はい、そこのところがね、うん、あの本だったらそれをまあ、売っ払うのは大変ですけど売っ払って少しぐらいにはなるのかなとも思ったりもするんですが、まあ今マイナスになるのかな、捨てるの大変だから、
う
ん、下
手したらね、そうそうそう、重さ邪魔だからね、よっぽどほらあのマニアックなもの以外はね、お金には大してならないと思いますけど、うん、いやでも私はほぼね、これ先週の話の引き続きだと思うので、うん、本当に Kindle でしか買わないです、基本的にね、うん、その Kindle で売ってないもの、
うん、
とかでない限り、うん、でもそれはできれば避けたいなって思ってます。本当ね、やっぱりね、邪魔なんですよ、ね、場所取るからさ、そのものと、
うん、
クリエイター側としては多分確実に本として買ってほしいだろうと思うんですよね、
うんうん
うん、まあそういう人たちとねお仕事することもあるから、なおさら申し訳ないなと思うことはあるんだけど、やっぱこう一市民としては、
うん、
こうこれ以上物が増えるのは避けたい、正直っていうのはありますね、
うん、はい、まあ、あとこれは Kindle で欲しいなって思う本が Kindle になってなかったりとかいうこともあって、そこのところだけ、これは紙でもいいなって思ったら買う、本で買うんですけどもね、そこのあの境目がまだまだ今の時代は、
うん、
うん、
あとね、やっぱりね、こう。
Kindle だったら買って読むのになっていう本が結構あって、
だからね、
そこは残念だなって思います。
わざと、その、うん、出版漫画とかの中には、その、うん、小説の中にもありますけれども、うん、あえて、ね、自分たちの 商売のためにずらすっていう企業がありますけど、
発売日、
発売日を1ヶ月遅れにしたりする企業普通にあるんですけど、うん、まああまり 今となってみたらこう気持ちいいものじゃないよねっていう感じは正直しますよね、う
ん、なんか黎明期の頃はまだそれも戦略だって思ってたんですけど、この時代になったら、
そう、もうさすがに ね、もうそれはね、商売的にね、ファンに対して失礼でしょうと思うよ、
うん、
だってやっぱそれで揃えてる以上は揃えたいわけじゃん、そこで、
うん、
で買ってるし、それお客さんだからね、はっきり言ってね、
うん、
今まで6巻7巻ってずっと買ってきたんだけれども、最新巻が欲しい時に1ヶ月遅れですって言われて、うん、じゃあ紙の書籍を買いますかってことですよね。そこを狙ってるかもしれないけれども、うん、いやいや、そこだけ紙の書籍で買っても仕方がないわけじゃん、
うん、
だからそれは結果的に機械ロスにつながってるんじゃないの、うん、と私は思うので、そ
う
ね、う
ん、
そのだって今まで6巻なり何なりを買ってきた人に対するその失礼な行動ですよね、それはね、
うん、そうね、
そうと思うので、もう早々にそういうのはやめてほしいなって本気で思います、ね、
うん、もういいでしょう、
もういいでしょうと思います、その初期じゃないんだから、うん、もういいでしょうと思います、そろそろちゃんと発売日にはちゃんと発売してほしいと思いますよ、
はい、うん、はい、ということで早く風が良くなりますように、ありがとうございます。さあ最後、池ちゃんさんからいただきました。ペイペイの2割還元100億円にびっくりして慌てて登録した長崎の池ちゃんです。 iPhone の機種変更したのですが、バックアップから意外と復元できたのでホッとしています。しかし Apple Watch のベアリングがうまくいきません。まあ気長にいきます、それではまた、ということです。どうもありがとうございます。
相変わらず話のような、酔っ払ってから書いてるでしょうこれも。
はい、
はい、ペイペイ、
ペイペイ
100億円あげちゃうキャンペーン、ペイペイで支払ったら
12月4日からのスタートした
20% 戻ってくる、はい
ですね、皆さんもう使いました、ペイペイ。
いやどうなんでしょうね、っていうかね、これ前日までどこで使えるかっていうのがそれほど出てなかったんですよ、
うん、
だから意外と使えねえんじゃねえのという話だったんですけれども、
うん、
いやまあ当日始まったと同時に一気にボーンと増えまして、私はもうねツイッターで報告しましたけれど、ペイペイで買ってきましたよ、 iPad Pro 11インチを。
やっぱり買ったね。
先週その話題をしてましたよね、よくよく考える、うん、私が iPad Pro を買わない理由を先週話してたんですけれども、冒頭に、はい、ずっと
まあ信じてなかったけど、
いやでもあの時買わなくてよかったわけですよ、うん、だって実際今回 その、ね、本体、まあ、9万ちょっとなんですけれども、
うん、
の 20% で1万8000か9000ぐらい戻ってきてるわけですよね、まあ、戻ってくるっていうか、まあ、こうポイントみたいなもんですけど、だから支払いとしては一回その買った分の全額は必要ですから払ってるわけですけれども、
うん、
それに対して、まあ、約 20% だから9万だったら2万までいかないぐらいの金額、ほぼ2万近い金額が戻ってくるわけですよ、
うん、
アップルの製品ってほぼ割引ないので、まあ実際ちょっと3000ぐらい割引いてもらってますけれども、まあそれでもね、そこからまた
20%、うん、
2万近く
すごいですよね。
まあそれは結局ものポイントだからさ、結局キャッシュ、うん、ね、そのお金として現金が戻ってくるわけじゃないから使わなきゃいけないんだけれども、うん、
ソフトバンクの中でお金がぐるぐる回ってる。
ソフトバンクっていう、ソフトバンクではないですけどね、
ヤフー
でも、ね、まあ、会社がそのそういうだけの話であって、うん、別にソフトバンクの中で回ってるっていう言い方はちょっと変だなって思いますけど、
そうです、
はい、でも結局その必要なものはあるわけじゃん、
うん、
だから iPad だったら例えば先週話してたケースが2万円とか、
うん、
ペンが1万5千円とかするわけですよね、
うんうんうん、
十分2万円あったらどっちかは買えるわけじゃない、それを普通に買うと払わなきゃいけないわけですね、
うん、
いやいやいやいやいや、めっちゃいいキャンペーンじゃないですか、 っていうことで、在庫を電話で確認して買いに行きました。
早いね。
いや、早くないの。だって私、早い人たち朝から行動してるから、私は何も気にしてなくて、その、行ける店舗があるとも思ってなかったから、その、ビッグカメラが対応っていうのは聞いてたんですよね、ずっとね。
うんうん、
でも、ヤマダ電機が対応っていうのは知らなかったんで、対応するというのは知ってたんだけど、後からって聞いてたんですよ。もっと後から。だから初日はスタートしないって聞いてたんで、ところがちゃんと12月4日からスタートしてたみたいで、っていうのを、いろいろ朝からの仕事とかいろいろ終わって、お昼2時ぐらいに気づいたんですよ。
なるほど。
あ、やってんじゃんって思って。
行かなくちゃ。
いやいやいや、だから行かなくちゃの前に電話かけましたよ、ちゃんとね。在庫ありますかって。で、ペイペイで払えますか聞いて、在庫1台だけありますよって言われ
て。あ、しかも1台だけ、
はい、私が欲しい色はね、1台しか残ってない、
うんうん。
あ、じゃあ、ペイペイで払う、取り置きしてくださいって言って、うん、2時から走っていきました、車で。で、残念ながら、その 100% ポイントバックはなかったですけれども、うんうん、まあ、いわゆる 20% はちゃんとバックされて、ずっと欲しかったというか、ずっと悩んでいた、iPad Pro を購入して帰ってきました。
素晴らしい。
はい。
いや、私はもう、その、一連のこう、盛り上がった様子を、はい、4日の夜、
はい、
もう布団に入って、なんか、ぼーっとしながら見て、あーって思って、いやでもちょっともう頭回んないから無理だわ。で、その日は早く寝て、翌朝早起きして6時から見て、やはりとかなんかこう、
結構やっぱり
すごい盛り上がって、
でかい
です。そこで速攻アプリをダウンロードし、はい、で、前からちょっと気になってた、楽天ペイのアプリも同時にダウンロードして、はい、どうしてこれどっちがいいの、これから使っていくのはどっちがいいのって思いながら、とりあえず電車の中で最初の初期設定をし、でしようと思ったら、やペイペイは私ヤフーのアカウントあるんだけど、それアカウントが思い出せない。でも普通に電話番号で登録したら、で登録したんですけど、ちょっと待って、クレカの登録しないといけないじゃん。
はいはい。
っていうところになり、じゃあとりあえず楽天ペイはアカウントですぐにログインできたから、じゃあファミマでそっちを使ってみようっていうので、レジのところにペイペイ使えますってすごい大きいのが貼ってあったんですよ、
はいはいはい、今それ貼ってますよね、お店に、
はい、でそこに行って、すいませんこれでって言って見せて、すんごい見られて、で何ですかみたいな、楽天ペイでしたら、あーってすんごいすんごいなんか、いやそんな、あーって言われて、でなんかそれで支払いをしたんですけれども、私の初めてのスマホ決済みたいなんで、いやこれで、その結局気になってたもんだから、からの会社の昼休みにちゃんとペイペイの設定をして、帰りにもう一遍ファミマに寄って、
はい、
スイーツを買って帰りました。
いいじゃないですか、 20% 戻ってきます。
でもなんか無駄遣いしたとか思いながら、
まあやっぱりね、高いものこそ意味がありますからね、これに関してはね、
うんうんうん、時々ね、通勤で、ね、朝お弁当作れなかった時とか、コンビニファミマで買っていくので、これからはそれで支払い使うかな、
うん、
みたいな、
はい、まあ多分もう終わりますよ、近日中に、うん、だって100億円もうすぐいっちゃうっていう話なんで、うん、終わりるとは思います。でも、うん、結局じゃあこのペイペイ今後使うのかって言われたら、
そう、そこそこ、
いや多分こんなこう何を驚きのキャンペーンでもしないと継続はしないと思いますよ、う
ん、あ、利用者が、
利用者が、
うんうん、
だからこれはやっぱりポイントバックがでかいからこその意味があることであって、これやり続けてたらそれね、こう企業的にやっていけなくなるに違いなので、
うん、最初のスタートダッシュな、
そうそうそう、確実にね、インストールさせて使わせるっていうところがポイントなんだと思うんですよね、うん、まあもちろんね、
まずは使い始めるところまで、
そうですね、だからまあ、うん、私でも多分このあとその 20% 戻ってきた金額のやつを次に使って終わりかどうかですよ、うん、結局ね、
うん、
うん、 まあ、そこは分かんないです。でも今後もそうじゃないとダメってなればばらまき続ける可能性もあるから、これはねソフトバンクグループだけあって、
うん、
過去もやらかしてますからね、いろいろそういうね。だからまあそこをこういいところだけは利用させてもらおうかなっていう人たちがやっぱりバンバンバンバン使い始めれば、もしかしたら市場がその QR コード決済やペイペイになっちゃう可能性はあるから、そこは分かりは分かんない。
電子決済サービスがこれからねもっと 主になっていくんだったら、現金じゃなくって、うん、そっちが主になるんだったら、どれが一番こうメインをいくんだろうっていうのを、
ね、お店は大変だけどね、本当にね、そういうの全部 ね対応するの、ね、
全部に対応はなかなか大変だよね。
まあでも今時全部に対応しなきゃいけなくなりますからね、
うん、
とは思いますけど、でもただどうなっていくんでしょう、どれが市場をね席巻していくのか。結局ね、うん、めんどくさいのはみんな嫌なんですよ、
うん、
だから楽天さんがやってるようにね、いろいろなんとかしなきゃこう戻ってこないとか、期間限定とか、そういうのはね、あの、うん、すごくめんどくさいんですよ。
そう、なんかてっきりそのバナーを見、バナーとかなんかそのねお知らせとかを見て、ああそうなんだ、対応、あの、そう割引になるんだって思ったら、実際はあの専用のページに行ってクリックしないといけない、
でしかもそこから戻ってくるのがだいぶ先であったり、しかも期間限定であったりとかいうのは楽天のやり口なんで、だからそれに比べるともうドンと分かりやすい。まあ、あの今回のペイペイに関しても戻ってくるのは1月10日以降ですけれども、でもまあ1月10日になったらちゃんと2万円近いポイントが貯まるっていうのは分かってるわけなんで、しかもその数字も出てますからね。だからそれで使えるのと、こう今までいろんなこうやり口をしてきた楽天のようなやり方、汚いやり方をその見せかけだけのポイントみたいな騙しのやり方でみんなが納得できるかって言ったらね、それはもう納得できないと思うんで、そこを堂々とこう勝負していくところが結果的には生き残るんじゃねえのかなと思ってますけどね、私はね。
あとね、あのそのなんだろう、電子決済をもうスマホ払いとかを使ってる人に聞きたいんだけど、あれってお店でレジで差し出す、スマホ差し出すときにちゃんと何々払いですって言って出すん
ですか？っていうか、言って出すに決まってるじゃない。いや、それはミッチーさん今回そのスマホ決済って言うけど、うん、今回は QR コード決済の話ですから、
ね、そう、 QR、 そうそうそう。
でも今まで別に普通にあのスイカでみたいなことは普通にみんなやってるはずなん
で、うん、私もいつもマナカでって、マナカ払いをしてたんで、
は
い
は
い、
そう、だからそれが今回は、うん、まあ、電子決済、同じ、全部電子決済ですよ、同じ、
同じです、ね、
そうです。それがなんかこうペイペイとかその辺は QR コードでの決済っていうことに切り替わっている、うん、まあどちらかというと退化してるはずなんだよね、どちらかって言ったらね。
ああそうね、
そうだよ、 QR コードなんてさ退化してると思うんですよ。でもその機材的にそっちの方が安価であったりとかいろいろあると思うんですよ、ね、QR コード読み込めばいいだけの話なんで、そのセキュリティだなんだかんだですごくこう読み込むシステムみたいなものっていうのが昔他のに比べると安価なんだけれども、そのセキュリティも大丈夫みたいなのがこの辺のシステムなのかなと思って、
うん、はい、今回はあのそのファミマでレジに並んでる時にもう握りしめてアプリ立ち上げて待ってたら私うっかり再起動しちゃってあ、やばい、なんで電源切れた今っていうのでレジ並び直しました。私ちょっとその辺であのよくあのレジで並んでる時にやらかすんで、ね、その辺ちょっとにあのアプリが落ちちゃったとかね、はい、あるので、そこはね もうちょっと使いこなせていけたらいいなと思ってます。はい。
まあ頑張ってください。
うん、頑張って時代に乗ってい
くよ、はい、時代に乗っていってください。
ということで、iPad Pro は素晴らしかったということでいいですね、久美さん。
いや別に素晴らしくないです。予想、先週の予想通りなんで、うん、あの、うん、不満点も含めて全部先週の冒頭と一緒です。
あ、そうですか。
はい、あの感動はしてません。いや早いよ、早いこと、うん、もう早いというかブラウザー早いですけど、それ以外はやっぱり不満も同じぐらい不満なので。
あ、そうなんです
か。はい。まあ買ったことに対しては嫌じゃない、満足なんですけれども。うん、あの万々歳ではない、本当に。ああ、はい
はい、ちなみに今回のアートワークはその古い方の iPad と新しいやつですね、
はいはいはい、並んでますね、
並んでます、はい、黒い枠が薄い方が細い方が新しいやつね。
そうですね、はい、画面がでかい方に見える方が新しいですね、
はい。ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはボンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタアットコソットさん、キジコさん、ナッカンさん、ヤスミさん、イケちゃんさん、ニワッチさん、チェリンさん、アンニャさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週。さよなら。
さよなら。